刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。今日は11月4日の土曜日、午前8時を迎えました。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さあ、11月に入りました。どうでしょう、昨日もねちょっと暖かかったですし、こう10月の寒いなという日よりも、私のイメージではちょっとまだ暖かいかななんて思っています。でもね、この暖かいとか寒いとか、そういう感覚って人それぞれですので、皆さんはどうでしょうか。どんな11月を迎えていますか。あっという間に1年が過ぎていきます。残すところあと2ヶ月で2023年もおしまいになります。毎日を大切に過ごしていきましょう。そして今日はね、3連休の中日ですので、イベントに出かけるよという方とかね、あと昨日がお休みだったからゆっくりできてますっていう方も多いと思います。今日も1時間生放送よろしくお願いします。では番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操。最近のちょこっと体操は、何々をしている時間でちょこっと運動をする、ちょっとした工夫でね運動ができるという内容でお伝えしています。今回は歯磨きの時間帯、歯磨きの時間帯にどんな工夫をすると運動になるのかご紹介しましょう。そしてその後、健康プラスのコーナーでは今日はビタミンの話をしていきます。ビタミン何種類ぐらいあると思いますか。いろいろな種類、そして役割について紹介していきます。そしてその後、今日はゲストの方をお迎えしていきます。8時30分から株式会社日照の宮地さんをお迎えしていきます。楽しみにしていてください。そして懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。番組へのメッセージもお待ちしています。時刻は8時6分から間もなく7分になるところです。ここからはちょこっと体操のコーナーです。今日は歯磨きをしながらできる運動をご紹介していきます。題して歯磨きくねくね運動です。それではくねくねというね運動をしていくんですけれど、歯磨きをしているとき、いろいろなね運動ができるんですよ。実は足を上げたりとか、もも上げとか。なので歯磨きをしているタイミング、いつもこの運動をやってますよという方はそれでももちろん OK です。で、歯磨きしてるとね、やっぱりちょっと危ないので、あんまりね足上げない方がいいかなと思って、この体操をご紹介していきます。これは下腹部、お腹がポッコリとしている人に特におすすめの運動です。それではやっていきましょう。まずは体を整える前に大事な意識の持ち方です。この下腹部を効率よくへこませていくということなんです。で、体の中に円柱を入れているイメージを持ってください。このイメージ作りとっても大事です。円柱です。円柱と言われてもね、なんだそりゃって感じですよね。まあ硬い円柱の筒が体の下腹部から胸の下あたり、胴体の部分に入っているイメージを持ってください。コルセットや、女性の方であればね、使ったことある方もいるんじゃないかな、矯正下着とか、そういうのをつけた状態のイメージ。そういうのつけたことがない方は、タオルがきつく巻きついているイメージを持ってください。こうキューッとしてる感じです。はい。ではその意識を持ってやっていきましょう。足を肩幅に開いてください。そしてリラックスして立っていきましょう。ゆっくりと息を吐きながら、その円柱でぎゅーっとお腹が絞られる感じ、下腹部をへこましていきます。はい、それが基本の姿勢になります。この姿勢だけでも、なんかちょっとお腹の筋肉ぎゅっとなってて、筋トレやってる感じと思いますよね。その姿勢のまま運動していきましょう。これは腰をくねくねさせる運動。骨盤を前後左右に ずらす簡単なながらエクササイズになります。これをやることで下腹部のほか脇腹や背中の引き締め効果もあります。さあ、それではそのスタイルのままやっていきます。ではまっすぐ立ってください。お腹に円柱入ってますか？キュッと引き締めましょう。そのまま腰をゆっくりと前後左右に振っていきます。1分ずつが目安です。で、この振るとき腰だけを振ります。なので上半身や足全体が一緒に動かないように注意をしましょう。では皆さん一緒に行きます。まず左右でくねくね、脇腹を気持ちよく伸ばしていきましょう。右にくね、左にくね。この時に膝は曲げないようにしてくださいね。では次、前後なのでね、後ろに行きましょう。お尻を突き出してください。はい、そうです。そして今度は腰を前に持っていく感じです。骨盤を前にぐーっと出していきましょう。で、この時についお腹をね緩めてしまうんですけれど、円柱入ったまんまぎゅーっと前に出してください。そんなに出せなくても大丈夫です。はい、それではそれぞれのパートを1分ずつやっていきましょうね。はい、これが歯磨きのくねくね体操です。ぜひ歯磨きをやるときにね、前歯とかね、こう洗う位置に合わせて運動をすると忘れなくなりますので、やってみてください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今回はビタミンのお話をしていきましょう。皆さん、ビタミンって何種類くらいあるか知っていますか？これ私もね、そこまで実は種類の数はね意識していなかったんです。なんとなくビタミン A もあるでしょ、 B もあるでしょ、ビタミン C もあるし、 D もあるし、 E もあるしと。でも E のその先はねなくて、ちょっと飛んで K があるなとかね、こうなんとなくで覚えていたんですけれど、改めて今日はビタミンのこと詳しくなっていきましょう。ではそもそもビタミンっていうのはどんな栄養素なんだと思いますか？ね、これエネルギーをよく作る栄養素としては、糖質、脂質、タンパク質、これらの代謝を代謝をしてね、こうエネルギーを生み出しているんですけれど、ビタミンはそれに対して何をやっているかというと、その代謝を円滑に進める役割、その滑らかにちゃんとその代謝がうまくいくようにバランスを整えてくれるようなものがビタミンと言われています。潤滑油のような働きをするとも言われます。なので体に必要な量というのは少ないんです。ただそれがないと、なんとなくバランスを崩していったり、ご飯食べているのになんか元気出ないなとかね、そういう時はビタミンが影響している場合があります。で、このビタミン、さ、何種類あると思いますか？ちょっと頭の中で数えてみてください。はい、5、6個思いついたかな、どうでしょうね。正解は13種類ビタミンはあります。で、その13種類のビタミン、2つに分けることができんです。その1つが水溶性ビタミン、あとは脂溶性のビタミン、油っぽいのか水っぽいのかっていう感じですね。では脂溶性のビタミンについて紹介していきましょう。これは4種類になります。ビタミン A、 ビタミン D、 ビタミン E、 ビタミン K、 A、 D、 E、 K、 これが脂溶性のビタミンです。で、次に水溶性のビタミン、ビタミン C、 そう、有名ですね。あとはビタミン B1、 B2、 B6、B12、 ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、この9種類になっているんです。なんか後半知らないの出てきましたね。ここでビタミン C 以外をまとめて、よくビタミン B 群と 書いてあるの見たことありますよね。ビタミン B 群と呼ばれることも多いです。ではそれぞれのね役割を簡単に紹介していきましょう。まず脂溶性ビタミンの方からいきます。ビタミン A、 これは皮膚や粘膜を健やかに保ち、視覚に関わる色素タンパク質の生成、体の成長に関わっていると言われています。なので視覚、目ですね、目に影響を与えているビタミン A なんです。でこれは例えば豚肉のレバーとか鶏のレバー、うなぎとかにも含まれていますし、お野菜でいうと人参やほうれん草などにも含まれています。なのでビタミン A と言われたら、皮膚や粘膜、あとは目、視覚に関わっているというのがポイントになります。次にビタミン D、これはカルシウムと関わりがあり、体作りをサポートしています。鮭やサンマ、ブリなどのお魚類やキノコ、卵などに入っています。あとこれが免疫力を高めるのにも役立ちますので、私もねビタミン D は特にこの冬とかね、インフルエンザとかやっぱり風邪にかかりたくないので積極的に取るようにしています。サプリメントでね取っちゃうことのが多いんですけれど、ビタミン D 大事です。で次にビタミン E、 これは細胞膜に存在して健康維持を助けます。偏った、よっぽど偏った食事を取らない限り不足することはほとんどないと言われているビタミンです。かぼちゃやあとメカジキ、アーモンド、こういったものに含まれています。でも他の食品にもねいっぱい入っているので、基本的に偏ってなければ大体取れているビタミンです。で最後ビタミン K、 これは腸内細菌によっても合成されるビタミンになっています。役割としては血液凝固、血液を固める役割とか骨の健康維持に関わっているんです。でほうれん草、納豆、小松菜、ブロッコリー、こういったものに入っています。では次、水溶性のビタミンいきましょう。有名なところビタミン C、 これは皮膚や粘膜の健康維持に関わっているのと、よく食物性の食品からの鉄の吸収を促進すると言われています。あとは体の中の酸化還元反応にも広く関わっているビタミンになります。で有名だというのは生で食べるとねいいんですけれど、調理をして火を通してしまうとビタミン C がね出てってしまうというのがあったりします。なのでサラダとかカットフルーツとか生のまま食べられるものを積極的に摂るとグッドです。で B 群と呼ばれている B1、B2、 これねちょっと役割が難しいんですけれど紹介しますね。まずビタミン B1、 これは特徴としてはエネルギーの生産、エネルギーを作る部分で深く関わっているものです。で次に B2、 これもね様々な代謝、糖質とか脂質とかタンパク質、エネルギー代謝に役立っている成分です。で次に B6、 これもね同じなんですよ。体の中でタンパク質、アミノ酸の代謝と深く関わっていること、あとはヘモグロビンと結びつくんですね。 B6 っていうのは赤血球のヘモグロビンの合成、そのヘモグロビンを作るというところとも影響してくるので、よくね不足すると貧血とかそういった症状ともつながってきてしまうものです。で同じくその貧血関係とね影響しているのがビタミン B12 です。これは赤血球を作る役割があるんです。なのでこのビタミン B ってよく疲れやすい時にね取るといいですよというのは、代謝を助けるということと、あとはその貧血予防、赤血球を作ったり赤血球の動きを活発にしたりということにつながっているので大事な成分です。最後ちょっと分かりにくかったナイアシン、これは体の中の酸化還元反応に関わっています。皮膚や粘膜の健康をサポートするものになっています。で次にパントテン酸、これ私読み間違えちゃうんじゃないかと思うぐらいね、ちょっとやっぱり使い慣れてないものなんですけれど、これもエネルギー代謝に関わっています。でこれもさっきビタミン K とかの時にも伝えたんですけど、極端に食事量が少なくなるとかそういうことがない限り不足することはほとんどないと考えていただいて大丈夫です。 で次に妊娠中に十分取りたい葉酸です。これは DNA や RNA の合成に役立っています。最後ビオチン、これは糖を作ったり脂肪酸を作ったりするのに関わっている成分ですね。知らないビタミンもありましたよね。なので詳しくはまたそれぞれの、ね、名前で調べてもらうと出てきますので、ぜひビタミンに注目をしてこの冬元気に過ごしていきましょう。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時26分を回っています。今日も元気に1、2、3小川優がお伝えしています。さて、ツイッター X いただきましたね。ありがとうございます。あきらチューブさんからいただきました。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。昨日は突然のアクシデントがあり、ゆうさんに会いに行けませんでした。すみませんでした。素敵なイベント行きたかったです、といただいています。アキラチューブさん、ありがとうございます。そうなんです、昨日はね、寒川町で開催される寒川天才万博という催しの第1回目のね、イベントが開催されたので、それの司会で行ってきました。アキラチューブさん、来てくださろうとしてたんですね。どうもありがとうございます。すごい素敵なイベントでした。子どもたちがね、子どもたちだけじゃないんですけれど、みんなが天才だと、誰か何か能力がある人がすごいじゃなくて、みんなそれぞれすごいところがいっぱいあるよね、みんな天才だよね、という催しだったんです。なので結構ね、子どもたちが主役になれたんじゃないかなと思います。ステージイベントとかも見るだけのものじゃなくて、参加型のもの、例えばお囃子の太鼓の発表があれば太鼓を叩く体験ができたり、あとはね、面白かったのは柔道の団体が出てきた時に背負い投げ体験とか言ってね、もう本当に2歳くらいの子が背負い投げをしてるんですよ。すごいなというね、イベントでした。またね、お会いできると嬉しいです。アキラチューブさん、どうもありがとうございました。さあ、それでは一曲をお届けしましょう。1982年の曲、村下幸三さんで優子。時刻は8時31分から今32分になったところです。それではスタジオ内にゲストの方をお越しいただきました。今日は株式会社日商の宮地幸一郎さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日もたっぷりのご紹介を持ってきてくださったんですけれど早速いろいろ伺っていきたいなと思います。まずは、はい、株式会社日商さんがやってるショールームのお話聞いてもいいですか。
はい、前回伺った時にまだショールームを建て替えてリニューアルオープンした時だったかな、ちょっとまだ間もなかった頃だったと思うんですけれども、こんな風にやっていきたいみたいな話をさせてもらったと記憶してるんですが、はい、予定してた取り組みいろいろと形になってきてるような形になってまして、まず一つ目としては水曜日にですね、
はい、
今定期イベントを開催しておりまして、あの時に言ってた介護、医療、福祉の情報発信のハブ拠点にしていきたいみたいなショールームのコンセプトですね、はい、その一環としての取り組みとして位置づけているんですけれども、我々福祉用具だったり、通所介護だったりとか介護保険の制度の下で仕事をしていると、どうしてもそういった既存の公的サービスではカバーしきれないような地域の問題ってすごくたくさんあるっていうことを、感じながら仕事をしているんですけれども、そういったさまざまな社会問題と、それを必要としている方たちとの、マッチングの場の、提供という形で取り組んでおります。
はい、 そして今ね、いろいろなこうポイントになる、ね、項目を出していただいたんですけれど、はい、具体的にどんなイベントを広げてらっしゃるんですか？
はい、ありがとうございます。第1水曜日から、第4水曜日まで、内容を変えてやってるんですが、第1水曜日は介護美容で、第2水曜日がフットケア、第3水曜日がタッチケア、第4水曜日がちょっと人気が多いのでもう一枠、フットケアという形でやってます。
介護美容っていうと例えばどんな企画があったりするんですか？
は
い、
これはシニア向けの、ネイルだったりとか、まあ、エステ、メイク、これを体験してもらうような企画なんですけれども、加齢によって起こるさまざまな問題で結構意欲が低下してしまうような方のケースってすごく多いんですけれども、そのような方にこう美容という側面から意欲を取り戻してもらおうというような、そういう企画ですね。
あ、いいですね。はい、やっぱり参加された方もこれわーってこうやっぱり綺麗になると嬉しいですよね。う
ん、特に女性の方とかはね、本当に素敵な笑顔で帰っていかれるんですけれども、どうしてもこう最低限必要なものだけではこんな笑顔にならないんだなっていうのを感じながら、様子を見させてもらってますね。
あ、いいですね。
はい、
ちなみにそのタッチケアというのもありまして、はい、タッチケアっていうのはどんな内容なんですか？
そうですね、ご存じない方もいらっしゃると思うんですけれども、マッサージっていうと違うって言われちゃうんですけれども、私も体験したから身からするとなんかこう心までほぐしてくれるようなマッサージとコミュニケーション、そういう表現が近いんじゃないかなっていうふうに感じています。
やっぱり触れるっていう良さがありますよね。
うん、そうですね、優しく触れられる機会、まあ、僕なんかも最近ほとんどないのでそういう体験をさせていただける、結構疲れた心と体が癒されるような、そういうひとときになるんじゃないかなと思ってます。
いいですね。そして人気があるからということで、はい、2週目4週目で企画されているフットケアは、はい、まあ、足のケアなんとなくイメージはできるんですけど、具体的にはどんなことをされてるんですか？
はい、まあ、爪切り難民なくしたいっていうふうに称して意気投合した弊社含めた3事業者で行っている取り組みなんですけれども、結構シニアの方、高齢者の方、足の爪なんですが結構分厚くなって変形してきて、もう自分では切れないかといって、家族もちょっとケアができない、介護の専門職も医療機関でも対応してもらえないといったような、そういうケースってとっても実は多くて、我々もそういう現場たくさん見てきてるんですけれども、例えばこの放送を聞いてて、あ、私もそうだとか、私のお母さんもそうだとか、そういうふうに感じた方なんかは、まずは日照のショールームの今言った第2第4水曜日のね、イベントにぜひお越しいただければ嬉しいです。解決できるんじゃないかなと思います。
定期的にねやっているものなので、ぜひこちらについてはね、はい、ホームページと確認いただければなと思います。
はい、はい、
そして実際ショールームを始めてみて、その後こう広がってきたつながりとかもあるんですか？
はい、そうですね、さまざまな団体コミュニティの方にこうご活用いただけるようになってきました。その規模もだんだん広がってきているように感じてますね。ショールームでは福祉用具を軸に介護、福祉、あとは医療関係の人だったりとか、あとは情報ですね、そういったものが集まってまた交わって広がっているような、そんな感じになってきてるんじゃないかなと思ってます。
学校さんとかね、そういう場所とのつながりが多いのかなと思うんですけれど、はい、今後つながっていきたい方々とかっているんですか？
はい、そうですね、実はもう結構いっぱいいろんな方とつながってきてるんですけれども、どんどんそういった広がりを持っていきたいなとは思ってるんですが、一例としてもうこれはもう事例で実績があるんですけれども、例えば未来の介護だったりとか、
はい、
医療現場を担う方たちの研修の場として、リハビリテーションの専門学校の皆さんだったり、看護学校に通う学生の皆さんだったりとか、そういった方たちの研修の場として、ご利用いただいたりとか、あとはこう福祉用具の専門相談員を講習、これを受講されている方が、実機を見に来たりとか、最新型の、
いいです
ね、確認体験に伺ったりとかっていう機会もありますね。
はい、いろいろなつながりがね広がってるということなんですけれど、
はい、
やっぱり今後もそのショールーム自体をその地域との、
はい、
なんでしょう、つながっていく、あ、先ほどおっしゃってたハブとしての機能としてもやっていきたいっていうことなんですよね。
そうですね。
で、なかなかねショールームやっぱり気軽に、まあ、行きづらいし、行ったことがある方はね行けるのかなと思うんですけれど、どうですか、はい、そこのあたりは。
そうですね、福祉用具のショールームっていうとちょっと敷居が高くなっちゃう、それこそもう必要としてる方しか入っちゃいけないのかなみたいな感じもどうしても出がちなんですが、まあ、入りやすい空間作りっていうのと、あとはそもそも我々誰でも気軽に立ち寄ってもらいたいという思いがあったりします。それこそまあ喉が渇いたとか、暑いからちょっと涼みたいとかといった理由で寄っていただいてもいいんじゃないかななんていうふうに考えてまして、まあ、それを形にした取り組みなんかもいくつかやらせてもらってますね。
そうなんですか、はい、どんな取り組みだったんですか。
例えば今年の夏結構暑かったじゃないですか、
はい、そうですね、
6月から9月の夏季限定だったんですけれども、クーリングシェルターっていうのをやったんですね、はい、地域の他の介護事業所の方と今年の夏暑いから一緒にやろうっていうような話で、あ、じゃあやろうっていう形で、やらせてもらって、
はい、
まあ、結構うちのショールームの前熱い思いをしながらゆっくり歩いてるご高齢者の方いるので、ぜひ寄ってくださいっていうようなそういう看板を見て入ってくる方もいらっしゃいましたね。
はあ、すごいですね、はい、本当にいろいろな新しい取り組みをねやってらっしゃるのがまたインパクトがあるなと思うんですけれど、はい、やっぱり株式会社日照、新しいことに対しても積極的に取り入れていこうという感じなんですかね、
は
い、
あ、そうですね、私はもう社歴20年近くになるんですけれども、はい、まあ、そういったのは本当昔から、そういう雰囲気はある会社ですかね。
あ、そうなんですね、はい、では夏の取り組みもあったということなんですけれど、はい、他にはどんなものがあるんでしょう、
はい、あとは夏は、まあ、さっき喉が渇いたらっていう話させてもらいましたけれども、前水っていうねご存知の方いるかもしれないんですが、うん、携帯とかのアプリで無料で給水できる場所を探して、そこでマイボトルを持っていけば水が給水できるといったような、はい、そういうサステナブルな取り組みに対しても、まあ、会社として協力していきたいなとかっていう企画をこれは継続してね今後もやっていきますね。
そうなんですね。じゃあマイボトルを持っていくとショールームで、
はいはい、
そのなんでしょう、ドリンクサーバーとかからこう、はい、マイ水ゲットできるんですか、
はい、そうですね、コンセプトとしては水の給水なんですけれども、うちのショールームのドリンクサーバーは他にも緑茶とかコーヒーとかレモン水とかもあるので ここだけの話、まあ、選んでいただいて、マイボトルに入れていただくようなこともやっていただけますね。
そうなんですね、はい、じゃあぜひねやっぱり地域とのつながりいろいろありますからね、はい、皆さんショールームに立ち寄っていただければなと思います。
はい、
そして他にも今日はちょっと話題があるということなんですけれど、はい、
ちょっとね告知なんですけれども、実は映画の撮影協力をしたんですよ。
はい、はい、映画ですか。
映画、はい、ロケ地の一つが弊社の近くっていうことがあってご縁いただいたんですけれども、台本を読ませてもらった時に、あ、これぜひ協力したいなっていうふうに思う内容だったんですよね。我々にも関わるような、例えばこう認知症だったりとか、
はい、
ヤングケアラーだったりとか、職業差別だったりとか、
はい、
結構深刻な社会課題っていうのを扱っている作品なんですけれども、でも読んだ後なんかこうとってもほっこりとした気持ちにさせてくれるような、そんな台本で、あ、これは協力したいなっていうことで、弊社は撮影に使われた福祉用具の監修だったりとか、はい、まあ、提供させてもらったり、搬入搬出設置等で協力させてもらいました。
ちなみに何の映画かっていうのは聞いていいんですか、は
いね、言ってないですよね。
聞いていいんですかね、
はい、もちろん2024年にいよいよ劇場公開ということで、はい、まあ、今から楽しみにしてるんですけれども、はい、改めて紹介させてもらいますね、
はい、
作品名はひらがなでウォッシュっていう映画です。
ウォッシュ、
はい、検索してもらえると多分すぐ出てくると思うんですけれども、はい、監督が岡崎育之助さんという方で、すごく背が高いイケメンの方なんですけど、はい、A 六助さんのお孫さんっていうとなんか分かる方いらっしゃいますかね。で、出てらっしゃる方は 中尾優香さんという方と健直子さん、有名ですよね。これは主演と言っていいのかな、メインの役を演じてくれています。
楽しみですね、来年ですね、
はい、そうですね、とても素敵な内容になっていると思うので、弊社としても、たくさんの人に、ぜひ劇場に足を運んでいただけると嬉しいです。
わー、すごい楽しみにしてます、はい、あっという間にね、今年も終わっちゃいそうなんで、ちょっと寂しいような思いだったんですけれど、はい、来年の楽しみができました。
そうですね
、はい、ありがとうございます。いや、本当いろいろなつながりがね、あるんですね、はい。それ以外にも福祉用具の展示会なども行っているんですか？
はい、あ、そうですね、弊社のショールーム自体がもう規模がもう神奈川最大級となってますので、毎日福祉用具の展示会をね、やってるようなもんだっていう認識ではいるんですけれども、はい、年に1回2回それを豪華版にして、地域の方に向けて開催しようっていうような、はい、そういう内容の展示会をやらせてもらってます、今年は藤沢市と茅ヶ崎市で計2回、直近では10月の20日に開催をしたんですけれども、結構いろんな方に来ていただいて、いずれも1日で200名近くの方に来ていただいて
すごいですね、
すごい会場おにぎわいで、すごかったです。
その中でこだわったポイントとかとかもあったんですか？
結構展示会っていうとやっぱり見るだけとかっていう風になりがちなんですけれども、今回アハ体験と我々呼んでるんですが、福祉用具に触れたり体験したり、説明を聞いたりすることで、へーとか、なるほどとか、あ、そうだったんだとか、そういったことを感じる体験をしてもらう、そういうことをテーマに実施したんですよね、逆にそれが結構当たって現場が盛り上がったっていうこともありましたね、
すごい、行きたかったなっていう方ね、多いんじゃないんですかね、この放送を聞いて、
もう今年度の開催終わっちゃったんですけど、実はそういう方たちのために今回はインスタライブで会場を疑似体験できるようなアーカイブを残しています、インスタ日照のですねアカウントからアーカイブ動画を見れるようにしてあるんですけれども、うちのアカウントフォローしてないっていう方もいらっしゃると思うので、Google マップで日照のショールームアカウントに行ってもらうと、そこにある最新情報にリンクを貼ってありますので、そこからご覧いただくことができます。
わかりました、その動画どんな感じなんでしょう？
僕がこんな声で解説しながら会場をこう練り歩くような動画になってます。
素敵、じゃあちょっと聞き慣れた声でね、ぜひリスナーの皆さんも楽しんでもらえるといいですね。
素敵かどうかは思ってますけど
、私もちょっと見るの楽しみにしたいと思います。ありがとうございます。
難しいですが、
宮司さん、あっという間のお時間になってしまいました、最後にリスナーの皆さんに一言いただけますか？
はい、ありがとうございます。また事業拡大に伴いまして、おかげさまで一緒に働く仲間を募集する形になりました。詳しくはうちの日照のホームページから採用情報のバナーをタップすると確認ができますので、そこをぜひ見ていただければなと思います。あとは最近リクルート用の LINE 公式アカウントも開設したんですね。皆さん LINE のアプリをお持ちの方多いと思うんですけれども、公式アカウントのところで日照採用アカウントっていうのを検索するとお友達追加して気軽にメッセージを飛ばすことができるので、気軽に相談したりとかしていただければ、うちの採用担当がコミュニケーションを取ってくれますので、それもぜひ利用していただければなと思ってます。
はい、どうもありがとうございます。今日はゲストとしてお越しいただきました、株式会社日照の宮司小一郎さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。失礼いたします。
時刻は8時47分から48分になったところです。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日は私の懐かしい曲を持ってきました。今月、先々月もそうなんですけれど、中学校の同級生が結婚するというね、話題が続いています。でその時に私たちが、当時中学生の頃も歌ったし、そしてそれぞれの結婚式があるたびに歌っている曲お届けします。キロロでベストフレンド。 時刻は8時51分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。皆さんからたくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。ベルマーレあんちゃんさん、ゆうさん、皆さんおはようございます。おはようございます。ゆうさん、かなりかなりご無沙汰でした。ただいま部屋の寝室で書いています。ありがとうございます。朝晩めっきり寒くなりましたが、日中は季節外れの暑さ、なんだかアメリカのサンフランシスコ、オークランドあたりにいるような感じで、あちらは夏場でもこんな感じらしいですよ。と言っても私は行ったことありませんが、私はこれから小田原アリーナに出かけてフットサルの現地参戦を。素敵。今日も放送お疲れ様です。また来ます。ほんだらねーといただきました。ベルマーレあんちゃんさん、ありがとうございます。今日はこれからお出かけですね。いいお天気なので楽しんできてください。そして本当に季節外れの暑さ、なんとも言いませんけれどね、それが当たり前の地域もあるんだなと今感じました。ベルマーレあんちゃんさん、いってらっしゃい。そしてどうもありがとうございます。続いてはひろだぶさんからです。小川優さん、おはようございます。おはようございます。やっと仕事が一段落して、今日は自宅でのんびり聞きながら聞いています。のんびり休みながら聞いています。ありがとうございます。最近の寒暖差、特に昼間の暑さは体に応えます。また来週から土曜日が休めなくなりそうですが、仕事の合間やアーカイブで元気が出る放送を聞いて頑張りますといただきました。ひろだぶさん、ありがとうございます。ほんと昼間の暑さ、昨日私はでも大失敗だなっていう格好で司会をしていました。わかります。お互いにね、無理せず元気に頑張りましょう。そしてお仕事、来週からまたね、頑張ってください。今日はのんびりしてください。ありがとうございます。さあ、続いてはこちらはエクレアさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。今朝も晴れて気持ちのいい天気になりました。空気も乾燥していますので、朝起きた時に喉が渇いている時があります。あ、そうなんですよ。加湿器は出しましたが、まだまだ掃除をしてませんので、早く掃除をしなくては。ゆうさんは喉のケア、スキンケアにも気をつけて。朝晩の寒暖差もあり、藤沢市内でも紅葉が始まりましたが、 ありがとうございます。気をつけますね。そして紅葉とは出会えましたか？あ、出会えてますよ。結構ね、オレンジ色のね、色自体が好きなんでしょうね。黄色からオレンジ、赤って変わるあの色が好きみたいで、紅葉は目のセンサーがね、ビビビッとこう反応してキャッチをしてます。先週は放送終了後、イベント先への交通機関の遅延と大変でしたね。3連休中日、3連休の方はお休みを楽しいお休みを過ごされてくださいともいただいています。どうもありがとうございます。そして山梨県に行った時の紅葉を送ってくれました。わー、この色、この色、そうなんですよ。こういう色がね、大好きなのでとっても嬉しいです。エクレアさん、どうもありがとうございました。皆さん、たくさんメッセージねくださり、どうもありがとうございます。最後、リクエスト曲とともにメッセージいただいています。こちらはジミゲルさん、ありがとうございます。ゆさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。爽やかで気持ちのいい日が続いてますね。猛暑の夏も終わり、心も体も喜んでいます。私も同じです。これからだんだんと寒くなっていきますが、少しでも長くこの状態が続くことを願っています。連休中は特に出かける予定はありませんが、片付けをしたいです。物理的なものをはじめ、普段気になっていることなど、できるだけ整理したい。いやー、なんか今言われてね、そうだった私もと思ったので、ちょっと頑張ろうと思います。ジミゲルさん、どうもありがとうございました。さあ、ジミゲルさんからのリクエストでラストナンバーです。子供の頃、ドラマ岸辺のアルバムの主題歌で聴き、いい曲だなと思っていましたが、大人になって聴くと当時よりももっと好きになりましたといただいています。お届けしましょう。ジャニス・イアンで Will You Dance。